新しいスキルを身につけようとして、膨大な情報とか、絶対に失敗してはいけないっていうプレッシャーに押しつぶされそうになったことを皆さんありませんか？
ああ、ありますね。大人になってから何かを学ぶときってどうしても完璧でなければならないって自分に重圧をかけてしまいますからね。
そうなんですよ。今日はですね、そんな皆さんの日常をちょっとアップデートするような、すごく面白い学習モデルのインサイトを抽出していきたいと思います。
はい。
テーマは、ドイツで開催されている馬術の大会で、セイント・レオンハルトの泉トレイルカップ、セイント・レオンハルズ・スクウェレン・トレイルカップの2024年から2026年にかけての展開についてです。
今回私たちが目を通した資料というのは、この大会の公式ガイドとか、詳細なルール、それから何より馬に乗り始めたばかりの初心者からトッププロまで、実際に参加した人々の生の声が記録された公式ページなんですよね。
なるほど。
そこから見えてくるのは、単なるスポーツの大会という枠を完全に超えた、非常に高度で洗練された学習と成長のエコシステムなんです。
成長のエコシステム。よし、これを紐解いてみましょう。
はい、行きましょう。
まず前提として、この大会はワーキングエクイテーションという競技のトレイルという種目を行っているんですよね。馬術に詳しくない方のために少し補足すると、これは牧場での実際の作業、ゲートを開けたり橋を渡ったりする動きを競技化したものです。
その通りです。そして重要なのは、公式ガイドに「ワーキングエクイテーショントレイルは応用馬場馬術であり、そして何より楽しい」と明記されている点なんです。
楽しいと。
ええ、馬場馬術というのは、馬を正確に美しくコントロールする、いわば馬のフィギュアスケートのような基礎技術なんですが、それを障害物コースに応用しているわけです。
なるほど。基礎を実践で使うわけですね。
そうですね。ただ、この大会の最大の特徴は、その技術を競う環境の作りにあります。大会下条件でのトレーニング、ドイツ語でトレーニングスコンセプト・ウント・トゥニア・ベディング・グンというコンセプトを掲げているんです。
これをより大きな視点と結びつけてみると、どういうことになりますか？
私から言おうとしていたフレーズですね。これをより大きな視点と結びつけてみると、このコンセプトがいかに画期的かが分かります。通常学習というのは安全な場所で行われますが、ここではプレッシャーのかかる実践環境でありながら、個人的な進歩や馬への情熱に焦点を当てているんです。
確かに、通常馬術の大会っていうと何日もかけて行われる大規模なものを想像しますよね。
はい、馬をトラックに乗せて長距離を移動して、
そうそう、見知らぬ厩舎に泊まらせて、ライダーも馬もピリピリした緊張感の中で出番を待つみたいな。
ええ、
でも、このトレイルカップは1日完結型の、トレイルタグ、トレイルの日というイベントの連続で構成されていて、非常にリラックスした雰囲気が特徴だと資料には書かれています。
そうなんです。労力が少なくて済むんですね。
でも、ここで少し意地悪な質問をしてもいいですか？
もちろんです。何でしょう？
プレッシャーを極限まで減らして、これはトレーニングですよっていうリラックスした環境を作ってしまうと、かえって参加者が甘えてしまわないですか？
ああ、なるほど。
実際の厳格でピリピリした大会に出た時に、メンタルが持たなくなってしまう気がするんですけど。
それは非常に鋭い視点ですね。しかし、学習心理学の観点から見ると、実はその逆なんです。
逆ですか？
ええ、人間も馬も強い恐怖や過度なプレッシャーを感じている、いわゆる闘争反応の状態では、新しい情報を脳に定着させることができないんですよ。
ああ、パニックになっちゃうからですね。
そうです。この大会は審査員の前で実力を試されるという適度な緊張感は残しつつ、失敗しても誰にも責められない、むしろ失敗から学ぶための場であるという心理的安全性を意図的に構築しています。
セーフティーネットがあるわけですね。
はい。これにより、参加者は他との競争ではなく、個人的な進歩や馬とのチームワークに集中できるようになるんです。
なるほど。本番の緊張感は味わえるけど、失敗が致命傷にならない安全な砂場みたいなものですね。
まさにその通りです。
それに、資料を読んでいてちょっと目を疑ったんですけど、これ、カップへの参加費が無料なんですよね。
そうなんですよ。驚きですよね。
どこかの1日のイベントに参加してポイントを獲得すれば、自動的に年間を通じたカップのポイントランキング、カップベートングに登録される。
はい。
しかも、その登録費が一切かからない、完全無料、コステンロスだという。
普通こういうランキングシステムって運営側がお金を取るためのビジネスモデルじゃないんですか？
ええ、大会の運営には会場費、審査員への報酬、機材の準備など莫大なコストがかかりますから、本来なら参加費を高く設定するのがセオリーです。
ですよね。
しかし、ランキングへの参加を完全無料にしているのは、運営側のとにかくハードルを下げて、コミュニティ全体に経験値を蓄積させたいという強い哲学の表れなんです。
ハードルを下げる。
ええ、ハードルが下がれば、多様な馬と乗り手が集まり、そこで得られた知見がコミュニティ全体の財産になりますからね。
経験値といえば、この大会が提供しているフィードバックシステムが、他のスポーツとか私たちの仕事の現場にも応用できそうなほど画期的なんですよ。
そうですね。単なる採点じゃないんです。
単にあなたの順位は何位で何点でしたって結果の紙を渡されるだけじゃないんですよね。
はい。ここには客観的な記録と専門家の視点を融合させた非常に強力な学習ループが存在しています。
学習ループ。
労力ですね。
さらに、プロの審査員から個別評価と具体的な改善点が書かれた審査員プロトコル、リヒタープロトコルが一人一人に渡されます。
つまり自分のパフォーマンスの映像を見ながら、プロがなぜその点数になったのか、どうすれば良くなるのかを解説したテキストを照らし合わせて復習できるわけですよね。
そういうことです。
参加者のテレーサ・リクテアナワーさんは、個人的な審査員のコメントは誠実で、モチベーションが上がり、専門的根拠に基づいているため、本当に持ち帰るものが多かったって語っていたのがすごく印象的でした。
なぜこのシステムがこれほどまでに効果的かというと、エゴ、つまり自己防衛本能を排除できるからなんです。
エゴを排除する。
ええ、テキストや口頭だけのフィードバックだと、人間はつい、あの時は馬が驚いたからだとか、自分はもっとうまく乗れていたはずだって反発してしまいますよね。
ありますね。自分ではできてるつもりみたいな。
しかし、実際の映像という客観的な事実と、専門家の冷静な分析を同時に突きつけられると、自分の主観的な感覚とのズレを素直に認めることができるんです。
ああ、自分ではまっすぐ座っているつもりだったのに、映像を見るとこんなに前のめりになっていたのかというふうに。
まさにそれです。クラス L という中級クラスで2025年に優勝したベロニカ・アワーさんも、騎乗のビデオと素晴らしい雰囲気が、私と馬のソウルが限界を超え、チームとして成長するのを助けてくれたって証言しています。
映像の力が大きいですね。
皆さん、これって仕事のプレゼンを録画して、尊敬する先輩に具体的なアドバイスをもらうのと同じですよね。話し方は良かったけど、あのスライドの時に視線が泳いでいたよって映像付きで指摘されたら、グーの音も出ないし、確実に次は直せますから。
全くその通りです。映像があることで、大会が終わった後も自分のトレーナーや友人と一緒に動画を見ながら議論することができます。
なるほど。大会の1日がその後何週間にもわたる良質な教材に変わるわけです。客観的なデータと専門家の具体的で前向きなフィードバックを同時に得る。
これこそが皆さんが仕事や趣味で急成長するために必要な究極のループではないでしょうか。
間違いないですね。
そしてこの質の高いフィードバック環境が誰にでも開かれているという点も素晴らしいですよね。資料にはクラス分けの名称がたくさん出てきました。
はい、いろいろありましたね。
例えば入門レベルの W、 若年層向けの WE ジュグンド、そこから中級上級へとステップアップする WE や WL などです。
ええ、
簡単に言うと初心者向けの基礎レベルから、片手で手綱を持って馬を操るような熟練レベルまで階段状に細かく分かれているんです。年齢も馬の品種も一切問いません。
この細かく刻まれた誰にでも開かれた階段が、実は信じられないスピードでの成長を生み出しているんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
ララ・ワイスさんとナリン・ワイガーディングさんの事例を見てください。彼女たちはこのトレイルカップのおかげで、最初の A クラス、つまり初級から、なんと S クラスと呼ばれる最高難易度のエリートクラスに出場するまで、わずか1年半しかかからなかったと語っています。
1年半で初級からトップクラスへ、普通では考えられないスピードですよね。
はい。通常の厳格な競技会しか存在しない環境だと、若い馬や経験の浅いライダーは失敗を恐れて、なかなか上のクラスに挑戦できないんですよ。
萎縮しちゃうんですね。
しかし彼女たちが指摘しているように、この大会は安心できる雰囲気があるため、少し背伸びをして上のクラスに挑戦しやすいんです。
安全に失敗できるからこそ、成長のスピードが劇的に加速するわけですね。はい。ここで非常に興味深いのは、安全な失敗が許される環境が結果的にエリートクラスへの最短ルートになっているというパラドックスです。
パラドックス、確かにそうですね。 そして多様な参加者が集まっていること自体がその安全性を証明しています。
はい。
私が資料の中で一番心を動かされたのはナショナルチームに所属している獣医師のブリッタ・ウリクさんとその娘のアントニアちゃんのエピソードです。
ああ、ディアマントというポニーのお話ですね。あれは本当に素晴らしい事例です。
そうなんです。ブリッタさん自身もスペイン産の若い馬ファンタジアを自ら調教して2024年 L クラスで優勝するという素晴らしい成績を収めているんです。でもすごいのは娘のアントニアちゃんです。2024年彼女はディアマントというポニーに乗ってユースクラス WE10 弦にデビューしたんですが、結果はなんと最下位だったんです。
はい。
しかもこのディアマントというポニー、実は片目が完全に見えないというハンデを抱えているんですよね。
馬にとって視覚、特に両目で距離感を測る能力は障害物を超えるトレイル競技において極めて重要です。
ですよね。
片目が見えない馬が狭い橋を渡ったりゲートを抜けたりするにはライダーに対する絶対的な信頼が必要になります。少しでも不安を感じれば馬は動かなくなってしまいますから。
つまり最下位だったといえ、そのコースを回りきること自体が途方もない挑戦だったわけですよね。
そういうことです。
普通なら最下位になった時点で挫折してしまいそうですが、彼女たちは諦めませんでした。温かい雰囲気の中でビデオを使った的確なフィードバックを受け取り、次はどう改善すればいいかを明確にしていった。そして翌年の2025年、同じトレイルカップで彼女たちはなんとクラス優勝を果たしたんです。
失敗を責めず改善点を具体的に示すシステムがいかにモチベーションを維持させるかを見事に証明していますよね。
本当に感動的です。
さらに高齢になってから再び大会の空気を楽しむきっかけになったというアストリッド・シュミドル・カスナーさんのような方もいらっしゃいます。
年齢も関係ないんですね。
はい、彼女は全く予想していなかったけれど年齢を重ねても再び大会の空気を楽しむきっかけになったとおっしゃっています。あらゆる世代、あらゆるハンデを持った馬の可能性を引き出す空間になっているんです。
いや、本当にアットホームで固めのポニーやベテランライダーが生き生きと活躍する温かい草大会と思いきや実はこの大会、各クラスの優勝者に用意されているメインプライズハウプトゲビンがガチすぎるんですよね。ギャップに驚きました。
本当にウールー、ウーユーゲン、WAR、WL の各クラスの優勝者にはお金では買えない特別なご褒美が待っているんです。
すごいご褒美ですよね。
それがワーキングエクイテーションのスピード部門における現役の世界チャンピオンであり団体世界チャンピオンでもあるチアゴ・アルブス氏による独占レッスンの権利です。
これ F1 の現役ワールドチャンピオンが週末の草レースの優勝者に直接縦列駐車やコーナーリングの極意を教えに来てくれるようなものですよね。
まさにそんなレベルの話です。
彼はわざわざドイツのモイエルホッフやラシャーティングといった馬術施設に招かれて、初心者から上級者まで馬の操縦性の向上やスピードコースでの自己ベスト更新の秘訣を直接伝授してくれるんです。
スピードトレイルというのは単に速く走るだけでなく、猛スピードで駆け抜けながらミリ単位で障害物をクリアしていく極めて高度な種目です。
それを世界チャンピオンから学べる、
その世界トップの技術と哲学に直接触れることができるインセンティブは参加者にとって計り知れないモチベーションになります。ただ勝つためだけでなく世界最高の知見にアクセスするために努力するという構造が生まれるわけです。
しかも私がこのシステムの本当に賢いと思うところは、敗者にもしっかり還元されるエコシステムになっている点です。
そうなんですよ。
優勝できなくても彼のレッスンの枠を一般予約できるんですが、なんとトレイルカップの参加者は割引価格で受けられて、さらに優先的に枠を確保してもらえるんですよね。
はい、徹底した参加者ファーストの構造です。
勝者には最高の栄誉を与えつつ、参加した全ての人に世界レベルの学習機会の扉を開いている。つまりこれってどういう意味なんでしょうか。
これはこの大会が単なる競争ではなく、世界トップクラスの知見をコミュニティ全体に還元するエコシステムであるということを意味しています。
一部のエリートだけを育てるのではないと。
その通りです。こういったエコシステムが機能することで、地域の馬術レベル全体が長期的にかつ飛躍的に向上していく仕組みになっているんです。
なるほど。ここまでの話を整理してみましょう。
はい。
プレッシャーを取り除いたリラックスした環境、エゴを排除できるビデオとプロによる客観的なフィードバック、無料で自動エントリーされる仕組み、そして現役世界チャンピオンからの直接指導という強烈なインセンティブ。
ええ。
セントリオンハーツクエレントルエルカップは学ぶことの喜びと成果、つまり心理的安全性と世界レベルの高い目標設定を見事に両立させています。皆さんが今学んでいる環境や職場のチームに この安心感とトップレベルの刺激は共存しているでしょうか。
ビデオフィードバックのように客観的で前向きなアドバイスをもらえる仕組みを作るだけでも劇的な成長が期待できるかもしれませんね。
そうですね。
ただ今回の資料から得られる洞察の中で皆さんに最後にもう一つ、これはある重要な問いを投げかけています。
何でしょうか。
資料の中で参加者のペトラ・シスネロスさんが残した感謝の言葉に注目してみてください。
感謝の言葉。
はい、彼女は大会の組織という舞台裏での多大な労力と過酷な審査業務に対して深い敬意を表しますと述べており、この大会のオーガナイザーであるアンドレア・ジャニシ氏とウルリッシ・ロージンガー氏の多大な貢献を称賛しているんです。
確かに、参加費無償でカップランキングを運営して全員のビデオ撮影を行い、プロの審査員を呼び、一人一人に詳細なコメントを書き、果ては現役の世界チャンピオンまで招聘する。これを一日完結のイベントとして何度も開催するわけですから、裏方である彼らの途方もない情熱と労力がないと絶対に回りませんよね。
そうなのです。この完璧に見える学習エコシステムは、彼らの純粋な情熱とコミュニティへの愛という人的な献身によって駆動しているんです。
人的な献身。
皆さんに少し想像していただきたいのは、この少数の個人の純粋な情熱だけで駆動する無償で高品質な教育モデルは、私たちの他のビジネスや教育の分野でも再現可能なのでしょうか。それともこれは馬術界の奇跡に過ぎないのでしょうか。
システム自体は素晴らしいですが、それを無償で維持し続ける根底の情熱を組織としてどう生み出し維持していくのか、これは非常に難しい課題ですね。
ビジネスとしてスケールさせるのか、それとも特別なコミュニティだからこそ成り立つ奇跡としてとどめるのか、皆さんの業界でもしアンドレア氏やウルリッシのような情熱を持つ人がいたら、その熱量をどうやって持続可能なシステムに組み込めるんでしょうか。
深いテーマですね。
ぜひあなた自身のフィールドに当てはめてこの問いを探求してみてください。それでは今回の深掘りはこの辺で、次回もまた面白いインサイトをお届けします。